最初に詩編の第8編4節でございます。今日のテーマは正しい自己認識でございます。自分は誰なのかについての理解認識でございます。詩編の第8の4節拝読します。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。はじめに人とは何者なのでしょうとあり、3行目に人のことは何者なのでしょうとございます。一言お祈りします。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してください。ご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますように、響きますように、どうか皆が崇められるひとときとしてください。主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。現代人の悩みの一つは、自分が誰であるか、自分が何者であるかということについての理解がないことではないかと思うんです。もちろん自己紹介してくださいと頼まれれば、自分は誰であるかということは説明できます。しかしながら、根本的に私は誰なのか、何者なのか、自分はどこから来たのか、何のためにいるのか、どこへ行くのかということについては理解がないのではないかと思うんです。私はだいぶ前ですけれども、日曜学校の子どもたちを遠足に連れて行った昔の出来事を忘れることはできないんです。昔ですので、公園のおトイレの壁に落書きがされてたんですね。その落書きが大きい字で殴り書きされてあったんです。その文字は、俺は誰だ、俺は何だ。私はそれを見た時に衝撃を受けたんですね。俺は誰だ、俺は何だ。それを書いているのはおそらく青年と思います。男子だと思います。その人は自分のこの世における立場を知っていると思います。でも根本的にその人は、自分は誰なのか、自分はどこのものなのか、自分はどこから来たのか、自分は何のために来てるのか、自分はどこへ行くのかわからない。だから俺は誰だと言ってるんです。で、それを見た時に私自身は衝撃を受けたんです。私もそうだったなと思ったんです。俺は誰だっていうのはね、心の叫びと思います。俺は何だっていうのは、その人の魂からの叫びだと思います。その人は一生懸命勉強しているか、一生懸命働いているかと思います。でも根本的に自分が誰かというのがわからないんです。自分が根本的に誰かわからないければ、その人生は虚しく寂しく辛いと思います。だから根本的に、私は誰なのか、何者なのかということを知って生きていくということは非常に大事なことなんです。私が人生の目的をわからないで生きていた時のことは、もちろん私は誰かわからなかったんです。 私は小川宗五郎であることを知ってます。でも根本的に小川宗五郎ってなんだ、小川宗五郎は誰だということについて私は説明できなかったんです。だから虚しい生活を送っていたんです。今日ね、私たちが知るべきね、自己認識、聖書から学びたいと思います。まず第一の認識、それは私は神に創造された存在であるということでございます。つまり私はたまたま生まれてきたんじゃない、私は神様によって男子または女子として生まれてきたんだということであるわけです。聖書の創世記の 1-27 を見てみますと、こうあります。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された、こう書いてあります。聖書ははっきりと私たちの存在の起源は神にある、神が作られたから私はあるということが教えられていることがわかります。でもご存知のように日本は進化論を前提とした教育がされているんですから、だから進化論によれば偶然生まれてきたんだから、偶然生まれてきたら意味も目的もないですから。そして進化論が真理であったとすれば、強いものが生き残ります、弱いものは生き残ることはできません。ですから進化論を信じるならば、いわゆる勝ち組の人はいいかもしれないが、負け組の人は自分は一体何のために生まれてきたのかということになるわけです。私はもちろん負け組ですから、私みたいなものは生まれてこなくてよかったんじゃないかと私は悩んだわけです。人間は神によって命を与えられました。神様によって創造されたんです。神の形に創造されたんです。人間が動物と決定的に違うことは、神の形、霊的魂があるということで、ちょっとズームしていただけますか。これはね、人間の構成ですね、ボディ、これはね、心のことです。動物は体も知識も感情も意思もあると思います。でも霊はないと思います。体というのは物と触れるところです。心というのは人と触れることです。でも霊というのは神様と触れ、神と交わるところですね。この霊というものが決定的に動物と人間を区別します。ある猿を30年間研究された人が言われてましたね。30年間チンパンジーを観察されたんですね。30年間一度もチンパンジーが神を礼拝するような行為をするのを見たことがない。なぜなら霊がないですから。私たちはね、神に霊的なものとして作られたんです。だから死んだら終わりと普通は思わないんです。死んだら終わりという考えを持てば、それは誰かに教えられてるんです、洗脳されてるんです。体は消滅します。でも霊は死んでも体から離れて生き続けます。なんでお葬式するんでしょうか。 なんで丁重に人を葬るんでしょうか。死んで全てが終わりだったらそんなことをするでしょうか。私は誰なのか、私は何者なのか、私の立場は何なのか、私は神様によって創造されました。ユニークです。私は私しかいないんです。みんな違います。あの双子の人、ここにもいらっしゃるんですけど、二人いらっしゃいます。ちっちゃい時ね、同じ服着てますね。それはなぜ着せるか。親は可愛いです。揃っていたら可愛いね。でもね、ある研究家がね、ちっちゃい双子ね、立たせます。何人も双子を立たせるんですよ。そして前にね、服があるんです。いろいろな服あります。色が違います。デザインも違うんですね。そしてね、あなたのね、好きな服取ってきてって言うでしょ。取りに行ったら絶対に同じものを選ぶことはない。違う。ちっちゃい時から違う。だから双子の方ね、もうティーネイジャーになったら同じ服着なきゃいと思います。私は私の好きな服を選びます。こういうようになると思うんですね。これどういうことかというと、神は個別に作られています。別なんです。別人格です。別の性質があります。私は誰なのか。私は神様によってこの世に作られました。私はスペシャルであって、私は一人しかいない。私の知っているラードミルクという宣教師は婦人の宣教師です。独身で若いうちに日本にいらっしゃったんですね。で、日本に来て中絶される子供があまりにも多いのに悲しみました。で、彼女は独身なんですけど、思い切ってもうその子を引き取ります、私が子供と育てます。そのようにして15人育てられたんです。その方は子供たちにこういうね、あなたは特別な事情でうちに来たんです。でもあなたはスペシャルです。あなたはスペシャルです。それを個別に言ってきたというんですね。あなたはあなたなんですよ。あなたは神様から来たんですよ。そしたらね、もう明るく成長したというんです。私は誰か、根本的に誰か、神様によって作られた存在である。これは非常に大事なことだと思いますね。もう一つ、第二の自己認識、私は神に愛されている存在であるということです。この世で大事にされなくても、神様の前に愛されている存在だということです。ローマ人への手紙の第5章の8節にこうあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられました。私たちが神様に愛されていることは イエス・キリストの十字架を見れば分かると書いてあるわけです。私たちは神に生かされていながら神を無視し自分勝手な生活を送っていた罪人であるわけです。私たちは裁かれて当然なんです。そのような私たちを神様は愛してくださったんです。どれほど愛されたかって、ご自分の一人をも惜しまないで犠牲にするほど愛してくださったんです。かけがえのない御子を私たちのために犠牲にされたんですよね。それを愛されたんです。ということは私たちはかけがえのないほど愛されているということを言えると思うわけなんですね。私は初めて教会に来て福音を聞いて感動したのは、神が私を愛してくださってるっていうことを教えていただいたことなんですね。私はそれまでにも神はいらっしゃるかもしれない、そう思ってました。もう手合わせてましたから、神はいらっしゃるかもしれない、でも神はいらっしゃれば遠いところにいて、私に無関心で、私が悪いことをしたら現れて罰を与える、そういう神なんです。そういう神概念しか私はなかったんです。神は罰を与える、呪いを与える神だった。でも教会に聞いて教えられたことは、神がおられて、神が私をこの世に創造されて、私を愛してくださり、御子イエス・キリストを私のために犠牲にしてくださったということなんです。私は感動しました。私はキリストを信じるべきだと一回目で分かりました。分かったんです。神は私を愛してくださっているということが分かりました。私が信じるべきはイエス・キリストだと、もう一回目で分かりました。私たちはね、この世で大事にされない、のけ者にされる、そういうことはあるかもしれないですね。でも神様に作られ、神様に愛されているということはね、聖書を通して教えられる素晴らしい真理であるわけですね。もしこの中にクリスチャンでない方がいらっしゃったら、心から申し上げたいと思います。あなたはたまたま生まれてこられたんじゃないんですよ。あなたは神様に特別な存在として創造されました。そして神様はあなたを愛してくださっています。どうしてわかるんですか。イエス・キリストはあなたのために身代わりとなって十字架にかかって罪をあがなってくださいました。だいぶ前ですけどね、こういうように言われる女性の人がありました。神がいらっしゃるんだったら、なんで私にこんな不幸なこと起こるんですか。神を愛してないと思います、こういうように言われました。私の言えることは一つしかなかった。神様はあなたのためになすべきことを全部してくださいましたよ。何にもしてないんじゃない、あなたのためになすべきことを全部してくださいました。それはあの十字架です。イエス・キリストはあなたのために命を捨ててあなたの罪をあがなってくださいました。もうなすべきことを全部してくださって、あなたを愛してくださっているんです。すべて疲れた人、重に負っている人は私のところへ来なさい。私はあなた方を休ませてあげようとおっしゃってます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださっています。神様はあなたのためになすべきことを全部してくださいました。だんだん分かってきたんですね。そしてイエス様を信じて救われることができました。正しい自己認識ですね。私は神様に創造された存在である。私は 神様に愛されている存在である。三つ目、私は神の計画に入れられている存在であるということでございますね。神様は私たちを創造されたんですから、当然私たちに計画を持っておられると言えると思いますね。私たちは何かを作れば当然目的を持って作るわけです。神様は私たちをお作りになったということは、私たちに目的があるということじゃないですか。預言者のエレミアはエレミアの1の5でこのように言っております。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。あなたを体内に形作る前からあなたを知り、この体内に形作る前からというのは非常に深い意味があると思います。ソニーという会社があります。その会社の創業者の、あの名前どう忘れしました。あ、そうそう、失礼しました。イブカというですね、クリスチャンです。あの方はおっしゃってましたね。年齢を数えるとき、誕生したら1歳と数えるべきだと。実はね、私たち子供のとき生まれたら1歳でした。それ覚えてる人、生まれたら1歳。ああ、若い人ないですね。なんで誕生してから1年経って1歳か。それは進化論の影響だ。もう体内に宿った時からその人なんだから、生まれてきたら1歳です。1歳の誕生日で一般的な、もう2歳になります。それはね、正しいと思いますね。イブカさんはね、ご自身に障害者ありました。もう重度障害者ですね。神様が私たちに与えてくださったという深い理解があったんです。そして他の会社に先立って障害者を雇用されました。母の体内に形作る前から私たちは計画のうちにあるわけですね。私はね、先ほど言いましたように、本当に能力がない、劣等感がある、私みたいなものは何で生まれてきたのか、生きていく価値がないんじゃないか、こういうように思ったことがあるわけですね。実は死んでもいい、こういうように思ったことがあるんですね。でも教会に導かれて、イエス様に出会って、神がおられて、神がこの私を作られて、私のためにかけがえのない御子イエスを犠牲にして罪をあがなってくださって、キリストは葬られ3日目に死者の中からよみがえり、私と共にいてくださる、そして私の人生に特別な計画を持っておられる、これを知った時に私はもうそれこそね、飛び上がらんばかり喜びました。ああ、生まれてきてよかった、生きてきてよかった、 これから生きるのは神様のために生きるんだと思いました。神様は私たちを創造されたんですね。能力関係ないです。神様は創造されたということは、その人のために特別な計画がある、その人の場所があるということなんです。皆さん、ジグソーパズルご存知だと思いますね。あのパズルはたくさんのピースがあるんです。あのパズルのピースはみんな形や大きさが違うんです。そしてピースは全部はまる場所が決まってるんですね。似てても決まってないところに入れようとしたら入らない。それは決まってるから。そして一つ一つのピースが全部定まったところにはめられたら、きれいな額ができます。私たちはね、ある意味でみんな霊的なパズル のピースじゃないですか。神様は必要とされている。必要だとされているわけです。私みたいなものはいらない、こういうように思っていた。でも神様は、私はあなたを必要なんだと言われる。その時の喜びを私は忘れることはできないですね。どうか皆さん、神様に私は作られたという聖書の教えね、それを理解しましょう。たまたま生まれてきたんじゃないんです。進化論というのはね、有名な理論ですけど、あれは神様を信じたくない人が考えた理論です。進化論によればね、強い人しか生き残りません。弱い人は取り残されていくんです。そうであれば、私のような人間は何で生まれてきたのか、生きることの意味があるんかということになってくるんです。私たちは聖書からね、神が私を創造された、神が私を愛してくださっている、神様が私に計画を持っておられるということを教えられるわけですね。最後にもう一つの認識、私は神の栄光を表すべき存在であるということでございますね。コリント人への手紙の第一の六章十九節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなた方は代価を払って、十字架の死という代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは人間がどれほど自分の栄光を求めるものであるかというのは、自分のことを考えてみればわかるんじゃないかと思いますね。人がね、悲しんだり苦しんでいる時ね、その人のところへ行って、その人の気持ちになって慰めたり、ある時は一緒に泣く、そういうことはできるんです。でも同じ立場で一緒に歩んだ人が先に行ったり、自分より幸せになったり、自分より儲けたり、自分より得したり、自分より認められている時、 その人のところへ行ってよかったねと言えないんです。それが人間の罪というものです。イエス様を信じて救われるということは自己中心の生き方から神中心の生き方、自分の栄光を求める生き方から神の栄光を求める生き方に変えられていくということだと思うんですね。視力がですね、一般の方の10分の1ぐらいしかない弱視のクリスチャンの青年がいたんですね。その方は心から聖書を信じ、神様を信じていたんです。そして目が少しでも良くなるように祈っていましたが、何年祈ってもちっとも変わりませんでした。それでつぶやきが出てきた。そんな時パラパラと信仰の本を読んでいると神の声が聞こえた。人生の目的は何ですか。彼はクリスチャンですからすぐ答えました。神様の栄光を表すことです。すぐ答えた。そしたらまたすぐ神様の声が聞こえたんです。自分の目が見えるようになることと神の栄光を表すこととどちらかを選ぶとしたら、あなたはどっち選びますか。目が見えになることと神の栄光を表すこととどっちを選びますか。彼はね、人生の目的についてすぐ答えることができたんです。でも目が見えるようになることか、自分を通して神の栄光が現れるようになることか、すぐ選べなかった。汗が出た、体が震えてきた。答えることがすぐできなかったんです。そのように埋めている時にイエス・キリストが私のために十字架で死んでくださったということを分かったんです。そして彼は言ったんです。神の栄光が現れる方を選びます。本当に救われているからですね。生まれ変わって新しい命を受けているということですね。イエス様はゲッセマネの園で祈られましたね。私の願うようにではなく、あなたの御心がなるようにしてください。イエス様はね、自分の願いがあったんです。もしよろしければこの杯を取り除いてほしい。でも私の願うようにではなく、あなたの御心の通りにしてください。それからまっすぐ十字架に向かって行かれました。皆さん、私たちはね、みんな自分の願いがあるんでね、願いを持っているということ何も悪いことじゃない、ね、人間ならみんなあると思うんですね。でも自分の願いか神様の御心がなるか、どちらかを選ぶ。私たちは神の栄光が現れる方を選ぶのが私たちである。そしてその神の御心を選べば、私たちは満たされ、力強く歩んでいくことができるんじゃないですか。クリスチャン生活というのはね、やっぱり自分か神かどっちか、これの連続ですね。本当に私たちは、私はキリストと共に十字架につけられました。 もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。このことを聖書から教えられて、それを受け入れた時、神の聖霊は私たちを神に捧げることを導かれると思うんですね。正しい自己認識ですね。私は根本的に誰か、根本的に何者か、自分はどこのものか、自分はどこから来たのか、自分は何のためにいるのか、自分はどこへ行くのか、このこのことの答えは聖書にしか記されていないわけですね。本当に確信を持って希望を持って歩んでいくために、今日お互い一人一人ね、自己認識を、自分についての正しい理解したいと思うんですね。本当に自分は何者かという理解とか気づきというものがあれば、当然そのように生きていくと思いますね。私はもう終わりますけどね、警察官の方が私は警察官であるということをいつも意識し気づいていたら、お休みの日でも警察官の自覚があると思います。警察官でふさわしくないことをされたら、警察官であるという認識が欠けていたわけです。じゃあクリスチャンは一体誰なのか、この認識があれば、私たちは神様に委ねて、神様に明け渡して生きていくと思うんですね。今日もう一度ね、あなたの体を生きた供え物として神に捧げなさいと言われているように、明け渡してお捧げして、主よ、あなたの御心がなるように私は捧げます、私はあなたのものです、私を御心の道に導いてください、お互いに祈ることができたらと思うんですね。イエス様を信じておられない方がいらっしゃったら、今日イエス様を信じましょう。イエス様を信じてバプテスマを受けておられない方があれば、バプテスマを受ける決心しましょう。バプテスマを受けて、まだ主に全てを捧げていない信者としてあれば、今日捧げるようにいたしましょう。正しい健全な自己認識を持ちながら歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、イエス様に感謝します。御言葉に感謝します。神のご聖霊に感謝します。ご聖霊が教えてください。ご聖霊が導いてください。そしてご聖霊の導きに従っていけるようにお導きください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が何か決心に導かれていたら応答するようにいたしましょう。御霊の導き、御霊のお声、応答するものでありたいと思います。一節、なしたま 長胸据えつく